皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は立て直しは人の力というお話です。もうですね、精神的な、精神世界のお話とかですね、詳しい方もたくさんいらっしゃると思います。で、世の中にいろんな予言があることも多くの方はご存知だと思いますね。結構予言って当たってるもんですよね。いつぴったりこの日にっていうのはなかなかいかないんですけども、こんなことが起きるだろうとか、この地域はこうなるだろうとかいう予言はですね、結構当たるんですね、あれね。恐ろしいもんですよね。なんかやっぱりこう未来を予知するってことは、やればできること、まあやればできることだと、まあ言っていいんじゃないかと思うんですが、要するにこの、まあ今まではですね、こういつ地震が来るかな、いつ暴落が起きるかな、いつこのまあ返事、まあ戦争とかね、返事が起きるかなっていうことをこう我々受け身でこうずっと見てきた感じがするんですね。何年頃が危ないとか、どの地域が危ないとかね、あるいはなんかこういうことやってると滅ぼされますよとかね、獣の刻印を押されますよとかね、まあそういうのを聞いて、まあ言ってみると、その排除される人間にならないように気をつけなきゃいけないと、まあ簡単に言えばそういうふうにみんな考えたと思うんですね。まあ宗教も、まあいろんな動機で宗教にね入る方いらっしゃると思うんですが、やっぱり、まあ、自分の目の前の幸せもありますが、やっぱこの先の幸せっていうこともあると思いますよね。この先の幸せを考えた時に、神の道を少し知らないといかんのかなというふうにして入っていく方も本当に多いと思いますね。で、やっぱり大変なことも起きますと、まあ、ますます神を祈るって方もいらっしゃいまして、ですからその自然の猛威とか世の中の変化の猛威がすごければすごいほど、人は手を離すしかないと。もう最後は神の仕業だから、人が何を言っても何をやってももうそれは無力でありますから、そこはもう言ってみれば自然体にね、して、天の動き、神の動き、神仏の動きに体を任すのが一番よろしいと、そういうふうに思ってた方も多いと思いますね。で、それは全然間違いじゃなくて、本当になんて言いますかね、後ろからすごい波が来るときはですね、それはやっぱりもがいても何もね、波に乗っていかないとどうもならないし、前に進んでいきますからね。波の力でわっと押されますから、やっぱりそれは波の力の方が強いんですね。それが今までのこのいわゆる建て替えの時代です。壊す方っていうのはやっぱりこうある種予言の世界で、神仏の力なんですね。まさにいろんな予言書っていうのは大体その壊れる方でしょう。いつどこでね、どんなことが起きるのか最後まで全部書いておりませんけども、まあ大体壊れる方の話が主体でありますよね。で、これはだからもう我を張らずに、神仏に任そうというところで大体はよろしいわけであります。しかし問題はですね、例えばこう沖合に出て、まあサーフィンでもいいんですけどね、この沖に出て波に乗ってきたと、しかし浜にこう上陸しますね。浜に上陸すると今度はですね、波は来ないんですね。自分で歩かないといけないんですよ。こう一転、話は一転するんです。波に乗って岸まで近づくときはもうこれ波に乗らないとどうにもならないんですね。しかし、岸に上陸して、地面に足ついて立ち上がりましたら、今度は自分の足で歩かないと前に進まないんですね。まあ波は待ってたってですね、まあ来ない。まあもちろん引き潮の時にですね、波打ち際に立てばね、満潮になった時に前に進むかもしれませんが、その満潮のラインよりももっと前にね、もっと先に上陸したらですね、それは波来ませんので、いや、だからそれはもう自分の足で歩かないといけないんですね。それがいわゆる立て直しの方なんです。壊れるところまでは一つ神のシナリオでどんどん壊れていきますが、作るところの方は人間の力でやらなきゃいけないんですね。例えばトランプ革命もですね、まあ、今その同時っていうね、政府効率化省はいろいろぶっ壊すことをやってますね。トランプ氏も、まあ、ウクライナ和平とか中東和平とか一生懸命取り組んでいて、あれその根幹にあるのはですね、悪党たちをいかに排除するかってことでしょ。 要するにもうトランプ政権は、トランプ氏はこの10年ですね、2015年からずっと大統領に出るってやってますから、この10年ひたすら戦ってますよね。今でもトランプ言ってんじゃないですか、もうファイトファイトファイトって。で、あの下のダンスカビノさん、あのね、秘書のダンスカビノさんもファイトファイトファイトって言ってますよね。戦い戦い戦いで、要するにこれやっぱり壊してる真っ最中なんだよね。まだまだですね、根っこの先までいるんですよ、悪党たちが。もう地球全体にね、復讐して地球を吹っ飛ばすような力はないかもしれないけども、根っこの先にまだ悪党たちは潜んでるわけで、これを全部根こそぎしないとですね、上は安心して暮らせない。言ってみれば戦場でね、一旦勝ったように見えても敵が潜んでることありますから、相当ってやるでしょう。今相当やってんですよね。相当やってん時に気を抜くとですね、やられちゃうわけです。後ろから弾飛んできてですね、安全だと思ってたら後ろから弾飛んできてやられちゃうわけで、ファイトファイトファイトですね、戦わないといけない。だからあれは、だからある意味で言うと軍人の仕事だし、まあ割と分かりやすい仕事なんですね。敵がいるんだから、それを見つけ出して倒せばいいと。で、敵を無力化したら、まあそれは安全であると、そういう話でしょう。だから今のトランプ氏のこの運動っていうのは、まさに革命で倒すっていうところにポイントがありまして、で、それを神がかりでやってるわけですから、まあこれは意味あることですよね。神のシナリオとも合ってると。さっき申し上げたいろんな予言のものとも、だいたいタイミングとか方向性、あるいはある特定の光景はぴったりで合ってるということになります。でもしかしですね、一旦これぶっ壊して、まあアメリカだったら新しいアメリカを復活させるということになりますよね。で、日本だったら、まあ今のね、体制が終わるっていうことになってですね、その後今度は新しい時代を作らなきゃいけないでしょ。それが言ってみると、波打ち際まで来て、で、波が来ないところにいよいよ自分の足で立ち上がって前に進み始めるっていう、そこになっていくんですね。もう要するに戦いが終わった後はですね、再建するしかないですよね。例えばその昭和20年に日本が戦争を負けるまではアメリカと戦っておりましたが、戦争を負けた後、今度アメリカはですね、日本の復興が仕事になります。連合軍と言いましても実質的にアメリカ軍でありましたから、今度はだから壊す方じゃなくて、どうやって復活させていくかというところが最大の問題になったわけでありますね。その時に日本も、まあある意味でいろいろ協力したんでね、日米合作で、まあ戦後の日本が、まあ比較的他の国のね、他の無条件降伏した国に比べればですね、まあかなり上手に復活できたんじゃないかなと思うんですね。で、それもやっぱりですね、もう壊すって仕事から作るって仕事に変えるのは大変なことであります。壊すのは一瞬ですよね。僕の今年は一瞬で吹っ飛んじゃうではありますけども、いや、それはそこに建物を作るったら、まあ随分の工事がいるし、人もね、鉄砲撃って、ね、殺すのは一瞬かもしれませんけども、人を海育てるっていうことは大変な手間がかかりますから、どんなもんでも壊すっていうこととですね、作るっていうことは手間が全然違うんですね。作るってことの方がよっぽど大変でありますね。はるかに大変です。ですから、その建て替えと建て直しっていうのは、今まで我々はですね、もう建て替えがすごいものがあるぞと、とんでもなくぶっ壊れて神が怒ってるから、これ生き残るかどうかわからん、本当大変だと思ってましたが、実は本当はそうじゃないんですね。生き残るものは残るし、残らないものは残らないんですよ。で、今回はですね、いくら金があったって、いくら備蓄があったってですね、心がけの悪いものは終わっちゃうんですね。それははっきりしてるんですよ。だから心がけが良ければですね、まあ特に何かなくてもね、それで終わりってことはないんだね。多少不便するぐらいだもんでね。ですから今回は、まあ言ってみると、その何人にとりましてもですね、精神の持ち方次第で未来が決まるという、そういう状況でありまして、ですからこれも割と、まあ形而上的な話ですよね。その精神世界の話なんだね。物質世界のみたいに、いくらね、あの鉄砲をね、あの軍艦を整備してもね、いくらその金積んでも、なかなか未来に行かないわけですよ。だからすごいね、なんかその人間のね、人生のこの、なんて言いますかね、要塞みたいのを作ってね、絶対神にね、勝ってみせるぞなんて言ったって、それは難しいわけでありますな。で、精神の問題ですから。でもその瞬間を超えた場合ですね、建て替えの方ですね、壊れる方が、その大峠を越えた後はですね、今度は作る方ですから、一転して人間力がいるんですよ。その良き精神のもとで人間力を大いに発揮しないと動かないんですね。 例えばそのさっきのね波海の話でございますとね、ちょっと沖合に出て波に乗って、でその岸までやってくると、波打ち際までやってくる、これはもうとにかく潮の方向と風と波の力でもう嫌がおうもなくそこまで流されちゃ流されてきますわな。でその後ですね、どこに向かって歩き始めるかですね、歩くっていう行為、立ち上がって歩くっていう行為、どこに向かって歩いていくかを全部人が決めなきゃいけないんですね。波はもう来ないんです。はい、一旦波から上がったらその先に浜辺歩くってことはどこに向かって歩くかでかっていうこう決めなきゃいけないし、それから立ち上がるっていうことと歩くってこと、全部人間の仕事なんですね。でやっぱりですね、そのまあ良き価値観であればですね、この先自分で方向性を決めて、どこ行くか決めて自分の力で立ち上がって歩いても大丈夫だと、この人たちなら世の中はちゃんと運営できるという、まあ言ってみれば神のお墨付きがついたからちゃんと安心無事にですね、波打ち際まで無事に来れて自分の力で立ち上がることができたと、こういうふうに解釈していいと思うんですよね。これちょっとあいつを上陸させたらですね、世の中また地獄になっちゃうぞっていうとですね、まあ今回はだからいろんな予言にありますように魂まで消されるってことがあるんですね。だからそこまでたどり着かないわけですよ。今回厳しいんですよ。縦分けってのありましてね、建て替え建て直しだけじゃなくて縦分けってのあって、あの本当にひどいとですね、もう最後まで来れないことがあるんですね。でもまあとりあえず岸まで来れたってことは合格したってことですから、神仏の目から見ればね。で今度はだから自分の力で未来を見極めて立ち上がって歩かなきゃいかん、でその能力も備わってるということですから、今度それを実際にやらなきゃいけないんですね。すなわち今度は人間の力がいるんです。神の力よりも人間の力が本当に必要なんですね。想念だけではダメで、やっぱり具体的な行動が必要になってきます。何が実際にできるのかです。やっぱりそれは一つは現場の力だね、それからリーダーシップの力ですね、まあ学ぶ力っていうこともありますし、あらゆる人間としての力が大事になってきます。ですからね、その立て直しということになりますとですね、その設計図を書くだけじゃダメで、その設計図に従って、まあ、車を作ったりとか家を作ったりとか組織を作ったりとかいう具体的な行動が必要になりますから、そこにはまず現場を動かす、現場でなんか行動できる力、現場力、それから異なる現場をいろいろチームワークにしてプロジェクトに仕立てていくプロジェクトマネジメントの力、それから全体をついつまわせる経営の力、こういうのが実は本当に必要になっていくんですね。いずれもですね、まあ、神仏の導きのもとでやらないとダメで、ですから例えばトランプ政権も1回目の閣議をね、なんかメディアに公開してましたけど、一番初め、閣議始める前にお祈りやってましたよね。ああいうのってなんか昔よくやってた人たちいましたですよね。例えば食事の前にですね、手を合わせて祈りの言葉あげるっていうのも、いや外国でも決して珍しくなかったですよね。最近なんかとんと見なくなりましたけども、まあなんか一つ大きな仕事、まあでも大きな仕事だけじゃなくてね、日々の生活でもですね、一種瞑想の時間を持って心を静めてですね、で魂を静めてから仕事始めるってのは大変いいことでありますから、まあ、それは大いに奨励されるわけでありますが、その後はですね、祈りの後は具体的な行動が必要になります。本当にだから人間としての人間力の行動というのはものすごく大事なんですね。で本当はまあ哀れだったのは、やっぱこの平成の時代にですね、誠にもってこの現場力、それからプロジェクトマネジメントの力、経営力、三つとも日本はですね、だいぶ衰退してしまったんですよね。昭和の頃はなんか世界一っていうぐらいの時期が一時あったんですよね。80年代の後半かな、これ三つとも世界一じゃないかと言われた時期やっぱあったですよね、間違いなく。だから日本は昭和の終わり、80年代の終わりにはスイスと並んで一人当たり GDP が世界一になりましたものね。あの頃本当に世界一だと言われた三つともすごくっていう時代はあったですけどね。まあなんか平成30年間眠ってる間にですね、みんなどっか行っちゃったってわけで、もう一回これ見直しなんでね。で気づくのは早かった人たちは平成から実際にやってんですよ。要するにこの賢い人たちって言いますか、そのまあよくわかる人たちはですね、まあ、くだらない事務仕事だけやってんとですね、人生棒に振るだけだからですね、あるいはくだらない 権力闘争だけやってると人生棒に振るだけですから、まあ、そんなとこ早々出ちゃってですね、自力で何でもやってますよね。例えばその大きな客船に乗って船を渡るのとですね、小さな手漕ぎボートで船を渡るんだったら、どっちがですね、海のこと分かるかって、それは小さな手漕ぎボートの方がよっぽどよく海のこと分かるわけね。大きな客船に乗ったら寝てる間に目的地ついちゃいますわね。海のことよく分かんないわね。しかも今の船静かだからね。本当に出航したかどうかもよく分かんないこともありますもんね。しかし手漕ぎボートだったら全部分からざるを得ないでしょ。やっぱりその違いなんですよね。小さくても自分でやってるとよくわかるわけですよ。これが大いなる、まあ、財産なんですね。未来づくりの大いなる財産。小さいがゆえに全部自分でやんなきゃいけないからよくわかる。それを分かってやってた人たちとか、まあ、そうせざるを得なくなった人たちってのはたくさん平成にいて、そういう人たちがやっぱりこの国今でも支えてると思います。でその人たちがやっぱり引き続き世の中を動かしていくんだと思いますね。その中にいわゆるスベラという人たちもいましてですね、天と通じて八面六臂のね、活躍をする人たちもね、それはいますよね。すごいと思いますよ。まあそういう時代に今我々生きやしてるわけでありまして、ですからこの先は人間力の復活がものすごく重要ですね。とにかく神仏の話はここまで来れた人はですね、まあ大体みんな合格なんですね。合格ですから、ここで今元気ある人たちはみんな合格ですから、そういう人たちがまず中心となってですね、具体的な行動、生活でも仕事でも業界でもいろんな現場でもそれをやっていかなきゃいけないですね。で、この先はもう大きなエネルギーは使わない。自給自足、天産自給を基本とする。そして外に対して特産物を作って、よそからもね、評価してもらえる、個性による競争力かな。個性が競争力になるっていうことを考えて仕事を組み立てる。それからいろんな人たちが参加できる、システムするために、この上手にそのゴルフのハンディみたいなのをつけるってことですね。公平性の確保ってのは特に日本ではね、重要なんですよ。これは日本の歴史的な、まあ、姿ですね。だからその辺はアメリカとはちょっと違うところが大きくて、日本はやっぱりこの公平性って言いますか、平等性っていうのはすごく重視されるところで、やっぱりそれはですね、ある種社会におけてハンディをつけてね、みんなそれぞれ、まあ、ある程度の幸せまでできるようにね、社会がサポートするって、これ日本の昔からのやり方なんですね。まあ、それやりすぎるとですね、社会主義になって、一転今度は、腐敗しておかしくなっちゃうわけで、まあ、その辺の微妙な加減をどう決めるかっていうところが、時のリーダーの本当の実力です。黒白ってよりも、加減を上手に見て決められるのが本当の素晴らしいリーダーっていうか、まあ指導者って申しますかね、そういうのの本当の仕事なんですよね。まあでもいずれにしてはとにかく人間力いるんで、まあ今年ぐらいが、まあこれで大体日本の建て替えも大体終わりじゃないですか。石破がなんか11月にですね、新しい日本のビジョン出すとか言ってますが、まあ何出すか知りませんけども、まあ、タイミング的にはですね、まあアメリカのトランプ革命が進展してきますから、日本の建て替えもですね、まあ大体、もう今ほとんどなくなっちゃってるね。軍事政権で、軍事作戦で隠されてるのもあるだけで、ほとんどなくなっちゃってるんで、まあ大体今年ぐらいで、山場全部越えると思いますよね。はい。で、あとはだから、今年来年、再来年ぐらいが、まあ日本、世界ですよね。アメリカはもう大体飛び越えてますが、まだまだちょっと世界はね、根っこの先まで全部ね、きれいにしようと思いますよ。ちょっと時間かかりますわな。勘違いしてる人たちも多いし、やっぱりそのするどこじゃないっていう人たちも多いですから、未来づくりどこじゃないって人たちも多いですからね、ちょっと時間かかるんで、でもまあ、今交通も通信も発達しておりますから、まあ変化の伝播速度は速いでしょうね。と今年来年再来年ぐらい、世界は一つ大きな大峠っていう感じで、最後のね、まあ建て替えの最後の部分にいよいよ入ってくるんじゃないかなと思っております。で、やっぱりですから、まともな人たちはよく横に連携取るべきですね。はい。で、連携取るっていうのも、まあ直接会わなくてもですね、ああ、大体世の中こうなってるから、そういう大体その自分の中でイメージして行動してれば、大体方向性合ってくるでしょ。それぞれが方向性合わせてね、独自にやっていけばそれでいいんですよね。最後なんか、会ってなんか一緒にやるのは一瞬のことですから。足元をしっかりできてればね、最後合わせてやるのはあんま難しくないですな。 で経営のこともですね、今までに比べれば経営はね、あんまり手間か、なんて言いますかね、手間をかけてやらないとダメで、機械的にやるとダメだよね、割り切っちゃダメなんだから、特に人間力が大事だから経営もやっぱり手間かけてやらなきゃいけないんで大きくできないですよね。小さくてやった方がいいと思いますよ。手間をかけて丁寧にやった方がいい。盆栽までとは言わないけどもね、家庭菜園ぐらいの様子でやらないと企業も回らんでしょうからね。まあそんな感じでやることたくさんありますけども、いい時代が来るんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、立て直しは人の力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。